ご理解第56節日にちさえ経てば世間が広うなっていく密かにして信心はせよ。例えば陸奥呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にも陸奥騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もう陸奥はしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた親先生はいつの場合でも、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の陸奥呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の新人の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の甲で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。このミニご理解にあります石井さん、久富さん、その両方とも願えば立ちどころにおかげをいただいたということではありませんね。数十年後の繁盛があると、何十年というのは表現がおかしいですけれども、それこそ信心が長くついてその後にということですね。そのお願いしたからすぐにおかげをいただいた、すぐに助かったということではない。いわば信心が長く続き、その長く続いていく中に心が育ち、信心が育ちというのでしょうか、そしておかげをいただかれたというわけですから、そのやはりこれは師匠の大坪宗一郎氏の力だと思いますね。普通でしたら願っても、それこそ陸奥騒動と言われて、その事件が持ち上がったと。信心しておってさまざまな事件が起こってくる。また久住氏の場合でものぼせてやると、いわば親戚内からでも何て言いましょうか、違反を受けるというのでしょうか、そういう中にあってでも信心を続けられた。まあ普通ならやめてしまいますね。それをやめさせない魅力がやはり師匠におありになった。その何と言いましょうかね、難儀が続く中にでも、普通難儀が続いたらもうこの神様は当てにならない、この教会に参ってももう出しがあかん、他のところに行こう、他の先生のところにお願いに行こうとなるのが大概でしょうけれども、そういういわば難儀が続く中でも、思い通りにならないことの中にでも、そのいわば師匠から離れられなかった、離れられない何かがあるわけですね。それはそこが師匠の魅力だと思いますね。何も今まで信心がついてきている人たちは、立ちどころにおかげをいただいた、休止に一生のおかげをいただいた、こんなに大きな思わぬおかげを、奇跡的なおかげをいただいた、だから信心がついているという人は意外と少ないものですね。そのなかなか願っても願っても願いが叶わない、それでも信心がついているという人の方が多いように思いますね。なぜかというと、神様は願い通り思い通りのおかげは授けてくださらないけれども、その離さずにはおかん、離れずには、まあ離れるわけにはいかんというのでしょうか、離れように離れられないといったような、まあ ある意味あれは何でしたかね、信心は宗教はアヘンでしたか、宗教は麻薬でしたか、何かそういう表現がありますね。まさにそういう何かしら魅力がやはりあるのですね。それは例えば天地のリズムということであったり、神様のお働きを例えば難儀な中にあってでも神様のお働きを感じ続けさせる神様のお働き、願い通りにはならないけれども何かしら神様が働いておられる、あ、これは神様の愛情の表れに違いないと感じさせる、その働きが起こってきているのですね。ですからその神様のお働きを感じさせていただくから自分の願い事が叶わずとも思い通りにならなくとも信心を続ける、そして心を磨いていくということになりますね。神様のお働きがそこにここに感じさせてくださる。だからですね、ですからやっぱりその感じるということ、感じさせる力が取次者師匠には終わりになった、そういう働きを表してこられたということですね。昨日のまあ復習のようなことになるかもしれませんが、立教神殿、これは天地金の神様が教祖金光大臣様にいわばお願いをされた、神を助けてくれと、天地金の神を助けてくれと、神を助けてくれというのがまあ主眼だと思いますね。そしてその助けるという内容が氏子を、難儀な氏子を助けてくれと、世間にいくらも難儀をしている氏子があるから助けてくれと、どうやって助けるのか、それこそお金をばらまいて助ける、弁護士を雇って助ける、力持ちを力をあなたに力をあげるから、その力でいわゆる肉体的な力ですね、で重い石を持ち上げてくれといったような、そういう助け方ではありませんね。金の力、権力の力で人を助けるというのではない、取り次ぎ助けてやってくれと神様がおっしゃっておられますね。いわば神様のを助けてくれと、その神様を助ける、その内容は難儀な氏子を助けるということで、どうやって助けるのか、取り次ぎ助けてやってくれというわけですね。取り次ぎ助けるということですから、これはある意味代理人ですね、取り次ぎ者です。取り次ぎ助ける、氏子の願いを取り次ぎ、また神の願いを取り次ぐ、まあどちらかというと神を助けてくれというのですから、神様の代理人として神の願いを取り継ぐことによって、また氏子が難儀をしている、その氏子が難儀をしている元はどこにあるのか、それは神様の願いがかかっているからだ、神様のこういう願いがあるからそういう難儀と思えるようなことが起こってきているのだというと、実際神様を助けてくれと言われるわけですから、その神様の願いを氏子に伝えてくれというのが本来の神様の願いであろうと思いますね。まあ、それをまあ私とまあ勘違いして氏子の願いを神様に取り継ぐのだ、そして神様からおかげをむしり取るようにして授けて助けるのだといったような、まあこれは私は勘違いだと思いますね。本当は神様が神様の願いを氏子にかけられて、かけている願いを氏子に伝えて、氏子のまあ氏子が難儀と思っていることは本当は難儀ではないのだ、神様のご期待の表れなのだ、だから辛抱してくれよ、心を磨いてくれよ、育ってくれよという神様の願いを氏子に伝えて、神様の誤解を解いてくれ、あ、失礼、氏子の誤解を解いてくれ、氏子の誤解を解いて神を助けてくれと同時に氏子を助けてくれということが本筋ではなかろうかと思いますね。それほどしに神様が本音を伝えてくださるためには、 取り次ぎの先生いわば教祖様が神様からご信用をいただいてなければなりませんね。神様の信用があるからこそ、神様が教祖様を信用されたからこそ、神を助けてくれと頼まれたわけですからね。そのもしも信用もできない、これは当てにならないな、この人はどうかなというような人をとても頼むとはいたしませんね。師匠のもとで信心の修行稽古をさせていただく先生方、そしてその同じような働きが現れてくる、まあリズムを感じるような働きがある。しかしそのリズムをいただいたからといって人が助かるということではないと。信頼会の先生方に対してでもあと一歩だと、人が助かるというところまで行ってる人はまだいないと。なるほど、師匠と同じようなリズムの働きが現れてはいるけれども、まだ足りない、人が助かる、そこの教会で人が助かる、その先生のもとで人が助かるということにはなっていない。なぜか。なるほど、師匠に稽古をすればそこにそれなりの働きはあるけれども、本当の助かり、人が助かることにはならない、なっていない。それはその先生がまだご神徳をいただいていないからだとおっしゃっておられますね。いわば神様の信用をいただいていないから人が助からないのだ。あ、これは私ども同じことでしょうね。私のもとでも人がまだ助からない、それは私が神様の信用をいただいていないからだということになりますね。ではどうしたら神様の信用がいただけれるのか、その条件が家業をやめてくれ、死んだと思って欲を話してくれという条件があるわけですけれども、今朝いただきますのはもう一つの条件、条件とは言いませんかね、こういう資質でなければならないというようなこととして、慎みがいると。神様から本当の信用をいただくためには取り次ぎ者にまあ慎みがいると。慎みがなければ何と言いましょうかね、信用ができない、何と言いましょうかね、どう表現したらいいのでしょうかね、ここまでやってくれと、まあこれはどうなんでしょうかね、神様が願われる、頼まれる、その神様が頼まれたことを頼まれた通りにするというのでは、これではなるほど信用はある程度は受けますけれども、本当の信用にはならない。神様がこうしてくれと言われたら、それ以上、神様が期待される以上のことをして初めて、まあ何というのでしょうかね、本当の信用になる。あ、この事故に任せとけば大丈夫だ、口出しはしなくても大丈夫、この氏子の言う通りにしておれば神様も楽だと言われるようなものがやはりいるということですね。そしてまた、例えば何と言いましょうか、その氏子に1000円持たせるといたしましょうか。そしたらその1000円全部を使ってしまった。ああ1000円もらったから1000円使っていいんだ、これは全部使ってしまおうというようなことでは、これはまたあまり信用ができませんね。なるほど、それには違いないけれども、本当の信用にはならない。1000円もらったけれども、まあ、100円ぐらいしか使わないで、あとは取っておこう、まあ、もっと人が助かること、もっと他のことにより良いことに使おうと、自分のことには使わずに人が助かることに使おうとするといったような、何と言いましょうかね、やはりこれは慎みというのでしょうかね。 そういうものがいるということなのですね。ですからどうあったら神様が信用してくださるのか、その神様から信用を受けるた後でなければ、もちろん神様が助けてくれと願われたりということはないということですね。立教神殿をいただく、そのためにはやはり人が助かる、そのためには私どもが神様のご信用をいただけれるような私どもでなければならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。